皆さんこんにちは、株式会社クドケンの斉藤です。クドケン治療院経営のヒント、本日は第99回をお届けいたします。クドさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。99回、
はい、あと1回で100回ですね。
はい、
はい、それでは今回のご質問です。クドケンさんは集客をする際、はい、した後にどんな数値や、項目に注目してデータを取っていますでしょうか。はい、ぜひ、参考にさせていただければと思い質問させていただきましたというご質問です。
結構マーケティング意識の高い先生ですね。
はい、
うん、とてもいい質問ですね。これはうちの店舗の方でも、
はい、
はたまた、クライアントさん、はい、直接コンサルティング入ってらっしゃるところでは、かなり厳重に分析しているところではありますね。
はい、
うん、まずですね、
はい、
獲得単価という言葉が難しいことは CPA と言いますけども、
うんうんうん、1
人当たり LINE してもらうのにいくらかかったのかということ、はい、それをポイントは媒体ごとに取るということですね。媒体ごとに新規集客の獲得単価って違うんですよ。例えばホームページだったら、
はい、
SEO 頼んだったら SEO、
うん、
まあ、制作はあまりいなくてもいいですけど、
はい、
リスティング広告出してやったらリスティング広告での、集客だから SEO から来てる患者さんと、まあ、リスティング広告 PPC 広告から来てる患者さんって、はい、明確に分けることはできないけど、ある程度ざっくりでも、1人当たりの獲得単価っていうのを広告費かけているんだったら割り出しておいた方がいいですね。こうじゃしっかりやってますね。あとはホームページ以外でもチラシを巻いた場合、
はい、
1枚のチラシで2週間とかね、
はい、
1ヶ月とか、だいたい2週間で反応を見てはいいと思うんですけど、
はい、
内に、何人来たのか、で、かかったコストに対して1人獲得単価いくらなのかっていうことですね。あと通りがかり、
はい、
通りがかりはいくらかかってるのか、はい、まあ、それはほとんどお金かかんないし、そのブラックボードだったり看板の付け替え、それはまあコストにかかんない。例えばその折り込みチラシの原価とかね、その程度だと思うんで、まあそれはコストかからない。
そうですね、
まず口コミで何人来てるのか、
ま
あ、それはもうコストかかんないかな。あとは例えばホットペッパーとかね、クーポン紙なんかでいうと、そのクーポン紙にいくら払って何人来たのかっていうことですね。
はい、
その獲得単価っていう数字を、しっかりと理解しておくっていうこと。1 CPA 獲得単価の計測、
はい、
で媒体ごとで違うということですね。
うん、
そしてもう一個重要な考え方は、
はい、
媒体ごとに LTV、 つまり患者さんの質、層、もしくはどれくらい来てくれるかっていう、
はい、
そのライフタイムバリューという ね、生涯顧客価値という、
まあ、
リピート回数といったら分かりやすいと思うけど、はい、LTV イコールリピート回数が違うんだよね。
はい、
だから例えばホームページだと、よくあるのはしっかりと院の方針だったり良さを理解してから来るので、
はい、
ライフタイムバリューが長いとか ね、
そうですね。
逆にチラシだと、まあ、情報が少ないのにとりあえずお試しっていうことで来るので、
はい、
このライフタイムバリューが低い、獲得単価は同じだったけども、じゃあどっちの、患者さんの方が、有料患者さんなのかと考えたら、ライフタイムバリューが高い、リピート回数が多いホームページの方がいいよね。だったらホームページの広告費を増やそうかって話になるわけです。
そうですね、指標になりますよね。
逆に地域によってはチラシの方が、ライフタイムバリューイコールリピート率が高いという地域もありますので、院の方針やね、まあ、保険なのか美容なのか慰安なのかいろいろありますから、とりあえず違いますけども、媒体ごとにライフタイムバリューリピート率も違うっていうことですね。それぞれ媒体、取ったら個別にどれくらいのリピート率があるのかっていうことをある程度、細かくは出せないと思うんで、月に1回ぐらいまとめて分析するっていうことが重要ですね。あと最近多いのはパソコンなのかモバイルなのか、
はい、スマホとかですね。
主にこれホームページのことですけど、ホームページといっても最近の液店とかね、
はい、
そういった参照サイトって呼ばれる、他のホームページを経由してくる、自分のホームページじゃなくて、
はい、
他のサイトを経由して自分のホームページを見るとか、
はい、
そのまま他の液店とかビットスリーと口コミサイトにそのまま電話してくるとか、ホームページ見ましたといっても実はいろんな形のホームページがあって、確かに自分のホームページ最終的には見てるんだけど、チラシを見てそこからホームページなんで、ホームページ見ましたって言ってるのか、液店を見て 駅店からホームページにリンクがあってあって移動したホームページに見ましたって言ってるのかによっても違うし、
違いますね。
フェイスブックやってらっしゃる先生でフェイスブックから治療院の方に飛んでとか、うん、指名検査入ってとか違いますし、
うん、
あともう一つはモバイルがやっぱり発達してきてるので、スマートフォンから電話してきてるのか、
うん、
もしくは家電で固定電話から電話しているのかによってもまた違うので、モバイルの方がやっぱり情報量が少ないので、
うん、
今すぐ客が多かったり、
そうですね、
うん、ライフタイムがちょっと短くなったりということで、うん、そういった、媒体ね、パソコンで見てるのか、
うん、
モバイルサイトから来てるのかっていうのも、うん、自由にやってきますね。あとオンライン予約やってらっしゃる先生は、
うん、
オンライン予約で来た患者さんと電話で来た患者さんも違いますし、
うん、
電話の方が確実に動的案率も少ないですし、うん、ライフタイムバリューも上がりやすい傾向にはありますね、うん、あともう一個、その媒体ごとに反応する人が変わるんですよ、
はい、
例えばチラシだったらもちろん撒いた地域からしか来ないでしょ。
そうですね、
通りがかりであればその前を通ってる人しか来ないでしょ、
うん、
でもホームページっていうのは検索だから結構広い範囲から来るわけですよ、うん、そうするとリピート率も当然変わりますよね、
うん、
近くに住んでたら来やすいですし、
うん、
遠かったら通いづらいですし、うん、ということで媒体ごとに来る患者さんが住んでる地域も、
うん、
生活パターンも変わるわけですよ、
うんうん
うん、昼スマートフォンから電話してくる人は、うん、今すぐ患者さんが多くて、そしてサラリーマンの方が多いとかね、うんうん、ありそうですよね。
傾向が分かりますね、
うん、媒体ごとに計測するということです、
うん、
あとは年代ですね、その通りがかりは朝来るあの時間帯も重要と時間帯、うん、反応する時間帯、
はい、
朝反応が多いのか比較的ね、
うん、
昼多いのか、
うん、
夜多いのか、それ院の、ね、イメージだったり方針によってかなり変わってくるんですけど、これはもう顧客層にも直結するとかなんだけど、
うん、
媒体ごとに顧客層が違いますよね、
はい、
例えばホットペッパーだったら若い女性が多い、うん、チラシだったらチラシのテイストね、手書きチラシだとやっぱり、
う
ん、手書きチラシってこう汚い感じのチラシだと女性はあんまり好まなかったり、ターゲットによって作り変えたりすると、だからその出したチラシによってどういった患者さんが吸い寄せられるのかっていうのを計測しないといけないし、
うん、
その吸い寄せられた患者さんがどれくらいリピート率を発揮しているのかっていうことも調べなきゃいけないし、その来た患者さんがどこに住んでいるのか、どういう地域に住んでいるのが反応しやすいのかということを見なきゃいけないし、はい、あと顧客層ね、まあ、ちょっと言葉悪いですけどご年配のおばさんみたいな、
はい、
いわゆる、
うん、
おばさんというイメージの方だったり、ちょっと若めの子育て世代の主婦のイメージだったりとか、
うん、
ちょっと小綺麗な、ね、方だったりとか、
はい、
ちょっとセレブな方が多いとか、サラリーマンの方が多いとか、
うん、
本当に高齢者でも引退された方が多いとか、スポーツやってらっしゃる方が多いとか、うん、それはこの新規集客媒体ごとに全部違うわけですよ。
違いますよね。
だから、うん、よくやっちゃうのは、
うん、
もう集客だから、うん、今月は新規何人リピート何本とか言いますが、絶対リピート率がそれぞれの獲得媒体ごとに違うんですよ、
うんうんうん、
そこごっちゃにしたと分析ができないですよ、
うん、
だその結果を分析してどこに次じゃあ広告予算を割くかとか、はい、ここのメッセージを改善しようとか、
うんうん、
できないので、
うん、
自分が欲しい患者さんに患者さんをコントロールすることもできないので、
うん、
自分が出している集客媒体を分析し、媒体ごとにCPA、 そしてライフタイムバリュー LTV リピート率のことですね、はい、
うんうん、
あとはモバイルなのかパソコンなのか、
うん
うん、あとは住んでる地域、あと顧客層っていうのは必ずチェックしていた方が、うん、
最低でも、
うん、いいですね。あと細かいデータはね、いろいろあるんですけども、
うん、
これくらいはね、マーケティングをやりたいとおっしゃるのであれば、多分今ねこのご質問をくれた先生は多分分かってらっしゃると思うんですけどここまでしっかり出しているかっていうことですね、
うん
うん、結構コンサルティングとかね、最近あんま行かなくなったけど、行くとこういうことから入りますからね、
はい、
全部聞いて、
うんうん
うん、で聞くと先生が大体答えれない、いや新規何
データとして持ってない、
そうですね、
うんうん、
データとして認識してないですね、
うん、
だから新規何言うんですよね、
うん、
10何人です、
はい、
じゃあそれはこれはどの媒体から何人ですか、うん、ここまでは言うんですよここまでは、あ、じゃあその媒体ごとのリピート率はどんなもんですか、
うん、
え何ですかみたいな、え、媒体ごとにリピート率違うんですかえ、媒体ごとに住んでる地域とか年齢層違いますよね、え、そんなの計測したことありませんみたいな、
うん、
もうごっちゃになってるんですよ、
うん、
でもしっかり見ると全然違うんですよ、
うん
うん、ここをね、
そうですね、
見るとかなりね改善できるポイントが出てくるので、うん、ぜひ
本当にこう経営者の仕事っていう意識
で、ね、そうですね、
腕を磨く、
はい、
直すことばっかりまあ意識がいってる部分を、
そうですね、
うん、
経営者の仕事は、
はい、
だ経営者なのか治療家なのかっていう、はい、で治療院長の場合は経営者半分兼ねてるわ
け、そうですね、う
ん、まあ、大体の場合、うん、経営者っていうのは経営するから経営者なんです、うん、経営って何かというと治療ではないですね、
はい、
で経営は院の営みを、う
ん、はい、
まあ、あの経理の経ですね、
はい、
うん、経営の経はそうですね、
うん
うんうん、なので、お金の流れを安定させ、つまり売り上げを上げて安定させるのが目的なんで、
うん、
安定させるのが仕事ですからね、経営者ですからね、
はい、
はい、なので、うん、仕事はそういった分析とか集客の状況を把握し、うん、関数をいかに獲得してくるのかっていうことが経営者の仕事なので、
そうですね、うん、
治療家から経営者に移るというのはそういうことですよね、そういうのも意識を回すってことですね、
後回しにしちゃいけない、
そうですね、うん、経営者であればそれが仕事ですから、この意識ですよ、治療家さんの仕事は違うんですよ、経営者であればそれが仕事ですから、
うんうんうん、
はい、それはそうですね、当たり前のことですね、
うん、そうですね、
けど経営者になりきれてないで、うん、名前だけ経営者の治療家さんが多いから、
うん、
この程度の数字も聞いたら答えられないと、
なるほど、
うん、
ちょっと危機感が薄いとも、
ね、
まあ、もしかして言えるかもしれないですね、
そうですね、うん、そういったところを一つ一つね見直していただくと、
うん、
必ず改善されますので、うん、ぜひやってください、
そうです、
ね、ということでどうですかね、
はい、ということで工藤研治療院系のヒントをお届けしてまいりました、工藤さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。